7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。10月21日日曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
最盛りにインドラワティ財務大臣は、金融市場を強化し、インドネシアへ投資関心を促進するための税制優遇措置の強化に努めていると述べました。最盛り大臣は、木曜日にジャカルタの記者会見で、インドネシアは国内の課税集団を金融業界及び図書業界に適用し、競争の激化を招くだけではなく、インドネシアに資金を投入するための市場を進化させると述べました。スリムリアニ大臣は、この税制は金融市場だけではなく、他の投資分野にも投資したい投資家の関心をまたすることができるように、正規と経済回復力を生み出すことができると述べました。政府によって規定されている奨励金には、アクティブベースの投資金調達を促進する奨励金や雇用創出の形で上昇効果をもたらすことができる不動産部門の高級品売買制に対する税制に廃止が含まれます。それでは次のニュースです。インドネシア政府は2018年10月23日から25日まで、サウジアラビアのリヤドで、The Future Investment Initiative 会議という投資会議で、観光とライフスタイル分野で投資機会を提供する予定です。投資調整省のトマス・レンボン局長は、木曜日にジャカルタで観光とライフスタイル分野が会議にインドネシアに外国人投資家を誘致するための絶好の機会であると考えられていると説明しました。彼によると、インドネシアはアルコールなしで観光体験とポジティブなライフスタイルを停止するという利点がありますが、クールでフレンドリーな印象を廃止するものではありません。彼は、投資家がインドネシアの観光開発に参加できるようになることを奨励することに加えて、インドネシアの企業家にサウジアラビアや中東諸国への投資を計画していると述べました。投資価値は大きくないが、彼は、投資はサウジアラビア、パキスタン、バングラデシュ、インドなどの国々への市場アクセスを開始するためのものではあり、インドネシアは市場ニーズを調査することができると信じています。それでは次のニュースです。水産物は2018年10月24日から24日まで、バンデンスにタンガンのアイス BSD シティで2018年インドネシアトレードエキスポで促進する予定です。私たちの海から世界へのテーマにした促進活動は海洋水産省と貿易省と財務省との協力で開催しています。外務省のアメリカヨーロッパ局長の秘書ラトゥ・シルフィ・ガヤトリ氏は木曜日にジャカルタでの会社会館で、この活動の目的は安全で持続可能な作業製品輸出の増加を促し、優れた海産物を有する地域の可能性を促進することであると述べました。さらに、この活動はまた、漁業の発展と輸出施設のハーブにおいて、海洋と協業のセンターが協力する可能性を紹介しています。それでは最後のニュースです。海洋水産省は、世界の気候変動が世界の食料需要に大きく影響し、水産養殖が気候変動に基づくイノベーションを持たなければならないことを理解しています。海洋水産省の漁業養殖局のスラマット・スビャット局長は木曜日にジャカルタで国連食糧農業機関のデータを見て、今後の水産養殖の役割を予測する際にはインドネシアが気候変動緩和に基づく持続可能な水産養殖技術を革新する時期だと述べました。彼によると生産性が最適なままであることが重要であり、他方では気候変動の影響を適切に制御することができます。彼は海洋水産省は将来の水産養殖の課題に関連した様々な影響を予測していると述べました。持続可能な食料需要の達成を奨励するために、生産性の向上と緩和に基づく様々な水産養殖イノベーションを奨励しています。これでニュースを終わります。サシが主体しました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日はインドネシアへの世界の干渉についてお伝えします。インドネシアは2018年10月に2つの大規模なイベントを成功に開催しました。一つは2018年10月6日から13日までにジャカルタで開催されたアジアパラ大会です。二つ目は2018年10月8日から14日までにバリのヌサドゥアで開かれた国際通貨基金世界銀行年次総会でした。2018年アジアパラ大会ではインドネシアはこのイベントに参加した43カ国の有料なホストになることを成功しました。これはアジアパラリンピック委員会のマジドラシェット社長が閉会式の前にメディアに語った声明で明らかにしました。ラシェット社長は2018年10月6日から13日までにジャカルタでアジアで障害者のための第3回スポーツイベントの実施に非常に感激を受けました。ラシェット社長によるとアジアパラ大会委員会イナプ国は非常によく専門的に働いていました。また2018年のアジアパラ大会は参加者数対象となるメディア数、見た観客数、そしてこれまでのアジアパラ大会よりもはるかに大きかったと述べました。2つ目のイベントは2018年10月8日から14日までにバリのヌサドゥアで開催された国際通貨基金世界銀行の年次総会でした。国際通貨基金マネージングディレクターのクリスティン・ラガルド氏と世界銀行総裁ジム・ヨン・キム氏は国際会議の開催にインドネシアが成功したことに感想を与えました。これは 世界銀行によるスラウェシーとロンボクでの災害犠牲者のためにインドネシアへの10億ドル相当の融資を供与したことに続きました。この2つの大きなイベントのための賞賛と感謝はただで来るだけではありません。これは組織委員会と政府安全保障、そしてインドネシアのコミュニティ全体との間の勤勉な協力と良好な協力のために達成することができました。2018年10月13日土曜日にアジアパラ大会の閉会式でユソフ・カラ副大統領は、アジアパラ大会はアジア諸国のスポーツイベント以上のものであったと述べました。ユソフ・カラ副大統領は2018年アジアパラ大会の実行が人類の平等の精神を提供し重要な勢いであり、アジア諸国特にインドネシアの歴史の一部でもあると考えています。2018年のアジアパラ大会と国際通貨基金世界銀行年次総会は、訪れるゲストだけでなくインドネシアの国や国民にもいい印象を与えることができるように願っています。達成された成功はインドネシアが現在と将来の国際関係において交流に値する価値がある国であるという証拠です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年10月21日にエルネス・ヘミングウェイ氏はFor Whom the Bell Tolls という小説をリリースしたことから始めます。文学賞のノベルを受賞者であるエルネス・ヘミングウェイ氏は、1940年10月21日に For Whom the Bell Tolls という小説をリリースしました。この小説は彼の最高の作品の一つと考えていました。この小説はスペイン南北戦争中の国際両断でアメリカ人若者であるロベルト・ジョーダンの物語について語っています。ダイナマイトを爆破する担当者として、ロベルトはセゴフィア市での攻撃中に橋を爆破するための任務を与えました。エルネス・ヘミングウェイ氏はアメリカの小説家、短編作家、ジャーナリストでした。彼の作品は20世紀の文学の発展に重要な影響を与えました。次は1986年10月21日にマーシャル諸島の独立についてです。マーシャル諸島共和国は西太平洋に位置する島国です。1944年に第二次世界大戦でアメリカはこれらの島に侵入し、太平洋諸島の真空流地地域に置きました。戦争が終わった後、アメリカは1960年代までに続いたマーシャル島でいくつかの核実験を開始しました。その結果、多くのマーシャル住民は高い放射線レベルの影響を受けていたため、今までも補償請求はまだ行われています。1979年にマーシャル島国が設立され、自由連合盟約という合意をアメリカによって証明され、1986年から有効します。最後は1994年10月21日に北朝鮮とアメリカは北朝鮮に核兵器計画を中断し、検査を証明することを要求する枠組み協定に 調印したことについてです。アメリカと北朝鮮の枠組み協定は1994年10月21日に署名されました。この協定の目的は北朝鮮の原子力発電所計画をより多くの水力発電所で統括して置き換えることであって、アメリカと北朝鮮の関係の段階的な正常化でした。この協定の実施は初めから問題があり、2003年に終了しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はパレスチナ外務大臣とパレスチナ連帯週間の訪問についてお伝えします。インドネシアとパレスチナの関係は十分に長く続いていることが知られています。1945年8月17日にインドネシアの独立を宣言して以来、パレスチナ人はインドネシア人の独立を支持してきました。しかし実際には第二次世界大戦後、多くのアジア・アフリカ小国が独立した時、パレスチナ人は現在まで土地の権利を失っていました。パレスチナ人の独立に対して支持は1955年にバンドンでアジア・アフリカ会議が開催された時に強く反旗をしました。それ以来、インドネシアはパレスチナの解放のための支援を表明停止することはありません。さらに強調すると、外務省は2018年10月13日から17日まで行われたパレスチナ連帯週間を開催しました。インドネシアがパレスチナ人のために特別に開催したイベントは、パレスチナのリアド・マルキ外務大臣の存在がますます意味深いです。レッド・マルスディ外務大臣は記者会見で、パレスチナ連帯週間はジャカルタのカーフリーデーでのゆっくりの散歩、宗教間の会合、対話などで満ちていたと語りました。またパレスチナの歩み、バンドの自由への道が開かれました。そのすべてはパレスチナへのインドネシアのコミットメントの継続性の一形態であり、パレスチナ人民の戦いのためにインドネシア人の理解とケアを高めるものです。一方、パレスチナのリアド・マリキ外務大臣は、パレスチナの独立の実現に向けたインドネシアの努力に感謝していると述べました。彼はまた、インドネシアが2019年2020年の国連安全保障理事会の非常任理事国として選出されたことは、インドネシア人だけでなくパレスチナ人の声も表明していると考えています。リアド外務大臣によると、国連安全保障理事国の非常任理事国としてのインドネシアの地位を得て、パレスチナ人が独立してイスラエルシオニストの占領から解放される機会はますます大きくなってきているということです。2018年8月初めにアメリカのポンペオ外務大臣の訪問を受けて、インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は、パレスチナ人民の権利が尊重されなければならないと再確認しました。パレスチナ国家の独立は中東地域における平和の創造にとって重要なものです。しかし、ドナルド・トランプ大統領は国連総会の合間にイスラエル首相と会談した後、アメリカは2018年末までに 中東で平和計画を準備していると述べました。その一つはイスラエルとパレスチナの紛争を解決する2国間解決策です。中東での主な問題はふるさとからのパレスチナ人の体系的な追放です。第二次世界大戦後、いくつかのヨーロッパ小国によって支持されたユダヤ人はイスラエル国を一方的に確立しました。彼らはまた徐々に国に長く住んでいたパレスチナ人を併合し追放しました。収容国からイスラエル国家の存在の認識はパレスチナ人の声をますます阻害させ、エジプトからヨルダン、メディテラニアの海岸までその土地にある先住民が流れられました。パレスチナの国がユダヤ人に神によって約束された土地であると主張することによって、パレスチナ人の権利を自らの土地で恣意的に行動、抑圧、追放、奪うことを意味するものではありません。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は北ミナハサのリハガ島をご紹介します。リスナーの皆さん、北スラウェシは綺麗な海で有名です。そしてリハガ島は北ミナハサにある綺麗な島の一つです。この島の広さはおよそ8ヘクタールです。北スラウェシ州の首都マナド市からリクパン、またの名はセレイ港を届くために90分ぐらいかかります。しかしそこからまた船で40分ぐらいかかります。島へ行くために船をレンタルすることができます。20人の乗客は全部80万ルピアを払わなければなりません。そうすると観光者はリハガ島に届くことができます。リハガ島へ行くために随分と時間をかかりますが、この島には綺麗な白浜と青い海がありますから、長い時間の旅をかけてもぜひこの島へ来てください。またこの無人島の近くにはもっと小さくて白浜を結ぶビーチがあります。リスナーの皆さん、リハガ島に上陸する前に船で島の周りを行ってみることができます。島のビーチには岩と白浜があって、そして透明な青い海に囲まれますから、とても綺麗です。リスナーの皆さん、リハガ島の水中風景も有名なブナ家に負けないんです。このリハガ島にも観光者はスノーケリングをすることができます。この島は無人島ですが、トイレや 脱水室などのような施設が用意されますので、心配しなくてもいいんです。また、この島にも泊まることができます。もちろん店などのようなものがないので、自分のテント、料理道具と食料を持たなければなりません。リスナーの皆さん、このリハガットは自然な美しさを持っていますので、カメラマンもこの島によく写真を撮るために行きます。じゃあ皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニ、ワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
クリスナの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はインドネシア語を勉強する外国人の紹介についての話をお伝えします。リスナーの皆さん、最近インドネシア語を勉強している外国人が増加しています。2017年にインドネシア語は45国に教えられています。そして現在、インドネシア語はサウジアラビアに流行っています。今インドネシア大使館はインドネシア語のクラスを開けて、毎回いつも満員です。インドネシア大使館の代表モハマッド・ヘリ・サリプディによると、インドネシア語に興味を持つ人が毎年増えています。前回大使館のインドネシア語のクラスは1年1回しか行われていましたが、参加者はどんどん増えていますので、1年3回になります。これは毎年アラビアへのお祈りするインドネシア人が多いため、インドネシア語に興味を持つ外国人も多くなります。リスナーの皆さん、ジェダーにあるインドネシア大使館は2018年10月15日にまたインドネシア語のクラスを開けました。今回のクラスに参加する人はアラビア、アメリカ、ジョルダン、イエメン、マウリサニア、そしてパキスタンから来ました。今回の教師はユニバーシタスのグリスマランから来ました。これはインドネシア大使館と大学との協力の証です。サウジアラビアの上に現在オーストリアの一番古い大学 University of Vienna は2019年の冬にインドネシア語の授業を開ける予定です。このプログラムは University of Vienna の学生とスタッフのために行われています。最初はインドネシア語で日常会話を勉強していますが、その後もっと複雑な文系と読解を勉強しています。今回の冬プログラムは初めてですが、その前にこの大学には夏プログラムもありました。今年の夏プログラムはインドネシアの大使ダルマンシャ・ジュマラに開きました。University of Vienna には、 今回のプログラムは文化と社会人類学のキュリクラムになります。この授業を受けると学生が3クレジットポイントをもらいます。インドネシア大使館もこのプログラムをとても歓迎しています。これで両国の間の研究協力もそして関係もだんだん深くなれるようになります。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのグループリマロメオをご紹介します。このグループはイタリアのグループイルディフォへの憧れから成立されました。リスナーの皆さん、まずリマロメオの歌スメンジャカダデリムを聴いてください。 リスナーの皆さん、リマゴミオのメンバーはオーディションで選ばれて2012年2月12日に成立されました。このグループのメンバーはポンキ、パトゥル、アディラ、グスティとリスキです。彼らのデビューアルバムはスメンジャクアダディリムです。2012年にリリースされたこの歌は韓国の K-POP に聞こえています。この歌は2007年にインドネシアの女性歌手アンディティに有名になりましたが、リマロメオはこの歌を少し変更してケープ漢字にしています。この歌はある人の好きな人について語ります。好きな人のおかげで元恋人のことを忘れて幸せになれることということを語ります。リスナーの皆さん、次はリマロメオの歌チャンテクを聞いてください。
Cantik Ingin rasa hati berbisik Untuk melepas keresahan diri
Bye.、Oh.
ナーの皆さん、チャンティクはヨフィ・ウィディアントに作曲されて1996年にリリースされた歌です。この歌は恋にする二人についてを語ります。リスナーの皆さん、2016年1月17日にリマ・ロメオはムカン・モドゥスというアルバムをリリースしました。このアルバムにはスメンジャク・アデ・ディリム、チャンティク、ムカン・モドゥス、デガンコ・ロビ・インダという歌を含めています。最後にリマ・ロメオの歌ムカン・モドゥスとデガンコ・ロビ・インダを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Pertama ku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku tak Suatu saat kita jadi Kiranya kau memberikan satu kesempatan Untuk membuktikan hatiku hanya untukmu Aku sungguh meragu maukah dirimu cintaku aku takkan bohong ini bukanlah modus namun aku harap nanti suatu saat kita jadi
Oh, oh, oh. Tuhanku, berikanlah dia untukku, jadikanlah cinta padaku. Meski dirinya belum bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu. Sungguh aku mengharapkan cintanya.
Bisa bercerita kepada langit yang biru,
andai bisa berkata kepada awan yang indah, bahagianya aku hari ini, kau telah memilih diriku. Jadikan ku cintamu yang abadi, yang bertahta di hatimu selamanya. Aku tahu hati ini memilihmu untuk temaniku selamanya. Yang pasti aku, aku tahu engkau belahan jiwa yang akan aku jaga sepanjang hidupku. Bahagianya aku hari ini, kau telah memilih diriku. Jadikan ku cintamu yang abadi, yang bertahta di hatimu selamanya. Memilihmu untuk temaniku selamanya.
Terasa ini Aku tak menyangka semua akan begini. Ku yakini aku takkan selalu sendiri. Namun kenyataan jomblo, meski ku katakan hanya kau yang terindah. Aku tak
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。